次第です、今日はですね、コンサルティングファームのアークグローバルコンサルティングの代表の、内藤さんにお越しいただきました。内藤さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アークグローバルコンサルティングはですね、デジッパーが創業以来、主に税務と会計 の、 コンサルティングをお願いしてまして、で日々、内藤さんはいろんな経営者とお会いしてると思うんですけども、最近の傾向とかですね、なんか面白い話があればお願いしたいんですけども。
はい、私が開業したのは今から10年ほど前で、バブルがはじけて、その後、景気が低迷している時に税理士事務所を開業しましたが、そのバブルがはじけて金融機関の破綻等が続いて中小企業に影響が出始めたのがその5年後、つまり今から5年前ぐらい、
はいはい、
でその頃からボディーブローが効き始めて、勝ち組と負け組がはっきり分かれてきました。でそれで、負けその時に一回負けてる社長さんは、たくましくいろいろ資金繰りの対策等も、先手先手打てるようになってきたんですけども、そうでなかった方がここに来て、そうでなかった方というのは今までですね、あまり景気の良し悪しに関係なく安定した商売をされてた方が初めての経験を、されてます、どういう経験かと言いますと、資金繰りが続かなくなって、銀行と厳しい交渉をしなければいけなくなったと、そういう方が増えています、
最近銀行と交渉するって話はよく雑誌とかでこう言ったりするんですけども、金利の部分とかですね、いろんな交渉があると思うんですけど、結構表でこう報道されてる部分と裏の部分ってのは違うんですよね。
そうですね、先日ある弁護士の先生の紹介で、見えたお客さんは、2週間後に銀行の返済ができないと、毎月毎月返済している分が落ちないので、どうしたらいいですかという相談だったんですけども、銀行と の、 その約定によると1回落ちないとそれは約束違反、これ期限の利益を喪失するということで、残り残額を全部返さなきゃいけない。そうすると例えば200万円ぐらいの返済ができないと、残額が例えば1億円だとすると翌日1億円を耳を揃えて返さなきゃいけないと、そう読めるんですね。それでも真っ青になってその社長さんはいらしたんです。というのはそういう経験を今までしたことがないので、一回落ちなかったら次追いつきゃいいじゃないかとか、そういうことを発想浮かばなかったんですね、真面目な社長さん。それでその方はもう残債を返すには自分の財産を全部処分して、もう会社も畳んで、破産するしかないというふうに思い込んでいらしたんですね。で、じゃあそんなことないですよと。
裏技があったんですか。
そうですね、裏技というか実際は今はもうそれが常識ではあって、全部返さなきゃいけないと思ってる方がちょっと非常識というか真面目だったんですけども、
全部返さなきゃいけないと思ってる人は最近非常識というか真面目だっていうことがあるんですよね。
そうですね、
最近本でもあれですよね、借りた金返すなっていう本がなんかベストセラーになったりとかですね、なんかちょっと時代が変わってきましたよね。
変わってきましたね、からそれで、時代が変わっているので、銀行の お客さんに対するその姿勢も対応も変わってますから、今なりの対処法をしていかないと、ただ銀行にお金を返したり、未払い金を業者に払って商売終わりというふうになりかねませんので、その辺のちょっと社長さんの考え方を変えて、いかないといけないのかなと感じましたね。
やっぱり結構日本の経営者って割と真面目な人が多いような感じがこうするんですけども、結構銀行とその交渉とか折衝とかっていうのはやっぱりそのノウハウがないとできないと思うんですけどね。ああいうことをこう代理人的にこうやってくれる人なんていうのがいたらすごく便利でいいですよね。
そうですね、どこまでやったらどういう思いをするのか、これは例えば私どもは税理士事務所ですから税務調査でもよくあるんですけども、どこまでその悪いことをしたらですね、どんな制裁が待ってるのか、これ交渉ごとは大体そうだと思うんですけど、これ以上厳しい交渉をしたらもう破綻してなくなるのか、それともまた歩み寄るのか、 相手を知りながら交渉しないと立ち直りができないような場合ありますね。だから銀行交渉もどこまですると相手が怒って例えばもう全部競売にかけて全部取り上げられるのかということを経験を積んでないとできないんですね。ですからまあ初めての経験の方は当然それはないですから、その経験を自分の経験やあとお客さんの経験をたくさん見ている存在っていうのは多分税理士だと思うんですね。だから今先ほどの社長さんの例でいうと、まず全部の銀行にちょっと引き落としができない旨を伝えて飛ばしてもらって、でその次の返済期日までにきちんとした事業計画書を持っていって、それで別に担保処分されることもなく返済額を今の返済額の10分の1ぐらいに圧縮してもらいましたね。でじゃあの残り10分の9は免除してもらったのかというとそうではなくて、期間を延ばしたわけなので、まあ、一時的な延命措置をして、でその間にいろいろ会社のリストラをやったり、整理するのは整理するということで、そこでまあ3年4年経って債務超過が解消されたらまた新しい、お金を銀行から入れてもらうことも可能なんですね。だからそんな今までは10分の1とか、そこは前また1割とか2割とか3割までカットしてもらうなんてのはちょっと想像つかなかったと思いますが、
そうですね、
もうそれは今十分できる環境にあります、
なるほどね。初めてその事業を始めたのは26歳の時でですね、でやっぱ金融機関さんとのこうお付き合いとかっていうのはこう何度も経験してるんですけどね、でもその破産の一歩手前まで行くなんてことってそんなに何度もないですから、結局こう経営者にとってはそれってその経営を10年やってよ20年やってよが初めて起こる体験なので、やっぱ分かんないことでどこをやっていいかとか自分の中ではそのアイデアっていうのがなくって、トーリックエントの方しか考えないんですけど、だからそのある意味でそのネゴシエーターに近いようなものってっていうのはこうアメリカとかではなんかあるっていうことを聞いたことがあるんですけども、そうなんですかね。
そうですね、まあ、まさしくネゴシエーターですよね。私はどうしたかというと名刺の肩書きに交渉人っていうふうな交渉人ってのは交渉役場の交渉ではなくてネゴシエーションの交渉人って入れたいぐらいですけども、
なるほど、
まあ、結局はそのどこまでやったらいいのかどこまでできるのかわからないっていうのは日本の場合は、社長がほとんど、まあ、ほとんどというか全て連帯保証を負ってるんですね。
そうですね。
例えばコピー機をリースして、月2万円のリース料を払うにもリース会社と会社が契約するんですけど、社長が個人保証しますよね。家賃もそうですよね、銀行の借り入れもそう、全部社長が個人保証するので、何かあったら資材を投げるって全部責任取らなきゃいけないわけです
ね。
そういう状況において資本と経営の分離なんてのはありえないんですよね。
そうですね。
上場すれば別ですけど、上場してない会社はもう社長の財産も会社の財産も一緒、もう一蓮托生なので、まあ、よくその公私混同とか分けるとかって建前では言いますが、社長はそういう意味で命をかけて全財産をかけて、なおかつ家族に借金を残す可能性まで、残してですね商売やってると。だからその辺の資本と経営の分離とか、まあ、よくそういうことをおっしゃる方いますが、個人に、しっかりと貯めていないと、公開してない会社の場合は難しい、まあ、そんなような、環境の違いが、まあ、アメリカと日本の商習慣やそのルールの違いが銀行折衝や全てまあ、ドライに割り切れない、どこまで追っかけてくるのかわからないという状況を作り出してないですかね。
そうですね、私もこうベンチャーを経営しててですね、おかしいなと思うことは何度かあるんですけど、アメリカって別に会社倒産したとしても自分 の, その個人の車まではセーフティーネットとして引かれてて持っていかないとか、家までは持っていかないっていうのがあるんですけど、日本って本当に倒産してしまったらその人の資材どころか全てのものが失ってしまいますから、だからやっぱり90年代とかは頭のいい人っていうのは経営者やらなかったと思うんですよ、
うん、
やはり日本って優秀な人が官僚をやったりとか上場企業 の, 会社員になっていくって分かると思うんですね。あれやっぱりあのリスクを考えたら頭にちょっと経営者じゃないですよね、昔は。最近は少し変化しつつあって、まあ、ベンチャーキャピタルとか直接融資とか出てきましたから変化しつつこうありますけども、それがこう独特だと思うんですけども、やっぱりその、必ずそういう修羅場っていうのは私はあんまりまだデジタルこの会社を経営してですね、その修羅場っていうのを経験したことないんですけども、ぜひまたですねその修羅場できればくりたくないですけども、そういうことがあればぜひまたいろいろと教えてください。
はい、
今日どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。